無事公演は終わりましてですね、まあ生産とか諸々が終わったので、ほっと一息な状態ではあるんですけれど、終わってみて気づくのは旅行と同じで意外とくたびれていたなっていう、体力的に結構疲弊してたなっていうことがわかる、そういうことってありますよね。なんか好きなこととか楽しくてやってることっていうのは疲れを感じないけど、後で疲弊してるとかね、サッカー選手でもいますもんね。バーリトゥードの選手もそうだけど、ね、骨折れてるの気づかずね、痛いけど、もう、ガンガン夢中になってやってたけど、後でえらいことになってたとかね。だからちょっと痛いなと思ったら、もうサッカー選手もね、ひねったかなみたいな段階ですぐ引き上げさせたりっていうことをね、ベンチがやったり。まあ、演劇の場合はね、そこまでこう、体がダメージを負うってことはないですけれど、意外と今回楽だったなと思いながらやっていた公演なのに、結構、もう何日も連続して、昼寝をしているっていうですね。いやー、まあ、秋だからってのもあんのかな？だから読書の秋とか、スポーツの秋ってよく言いますよね。マリンスポーツっていうのは、ね、夏に運動っていう、夏なのに運動するっていう、わけでしょ。ねスポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋、読書の秋。ね秋はもう、9月っていうことで言うとね、どうなんでしょうね。これ、ネットしてくださってる放送局でお聞きの皆さんは、まだこっちは夏だよ、バカマー言ってんだよっていうことなのか。もうとっくに秋だよ、というようなことなのか。まあでも、秋でしょうね。9月ですからね。ただまあイメージで言うと、梅雨が明けるのが7月中旬とか下旬だったりすると、もう夏っていうのはね、8月ぐらいしかないわけでしょ？で、盆過ぎたらもう残暑っていうね、まあもう、完全にそうですから、9月は秋っていうイメージがあるよね。俺はね、夏が好きなので、まあ10月10日ぐらいまでを夏っていう見方にしていいんじゃないかっていうふうに思ってるんですよね。冬が長すぎるんだよ、大体。四季ってこう4つに綺麗に分かれてないからな。印象で言うとね、冬長いよね。まあそんなのね、東北で暮らしてる人はお前何言ってんだよと。こっちの寒さ分かってんのかっていうそういうことだと思うんですけれども。台風の影響がどうなってるのかはとてつもなく心配ではありますけれども、知人の赤プルさんが、新宿駅で募金をしたり、ツイッターでつぶやいたり、フェイスブックで、いろんな情報をシェアしたりしているのを見ていると、やっぱね、赤プルみたいにね、ああいうこうなんだろうな、タレントさんでもやっぱね発信力があるだなっていうね、有名人っていうのはね、こういう時に本当に活躍しますよね。そうやって思うとね、なんかスポーツ選手とか有名アーティストとかでも影響力があるのだから、政治的なことに関与していったり、その影響力を武器にして世の中のためにそれを使うっていう風に、なんだろうな、後の人生、第二の人生をこう考えた時にやる、そういうことをやるっていうのは間違ってないんだなっていうね。普通の人よりもそれができるわけですからね。まあね、シュワちゃんがね、政治の世界に行くもそうだし、漫才師のね、西川きよしさんが、ね、議員になったりするのもそうですし、タレントやキャスターがね、使命感でね、そういう道に入っていくのももちろんそうだし、まあ、その有名になった力、発信力がある、影響力があるっていうことを利用して、世の中のために、貢献するっていう考え方とは別に、ニュースキャスターの方とかは、新聞記者の方でもね、自分が調べていくうちに、なんかこれ伝えてるだけじゃなんかもう何やってんだ俺ってふうに思ってきたな、自分で変えるようにやってかなきゃダメだっていうふうにね、思って、その道に入っていく人もいるんでしょうけれど。これをね、放送されるときにはね、もういろいろなことが、ハラホロヒレハレって言っちゃいけないな。まあ、後には引けない状況になっている可能性もありますし、それを別に嘆くこともねえだろうっていう意見もあるでしょうし、冗談じゃないよっていうね、勘弁してくれよっていうふうに、 あの、アレルギー反応でね、もう、ワンワン、世も末だっていう風にね、泣くべき事態だよと、諦めかかっている方もいるかもしれませんけれど。僕の個人的なことを言うとですね、まあ、自分がフリーランスでラジオのパーソナリティとか演劇の主催者とかをやっていると諦めなければならないことっていうのがたくさんあるので、しょうがないじゃんっていうふうに達観してる部分もちょっとあるんですよね。もうね、自分の力ではどうにもならないことっていうのが世の中にはいっぱいあって、フリーでやってるとそれを非常に痛感するんですよね。農家の方とかね、自分で自営でお店やってるとかだったら B2C でお客様相手に自分が頑張ればね、収入を増やさなくていいからこだわりの店をこういうふうにやっていきたいとかっていうのを自分で決められたと思うんだけど、フリーでやっていながら、つまり個人商店でありながら人から仕事をもらわないと、金に変えること、労働力を金に変えることができないっていう立場で今までやってきた立場で言うと、まあ、例えば放送メディアで放送作家をやるって、ラジオという媒体でパーソナリティという出演者をやるっていうのをしても、どれもね、その放送局からのニーズがあっての成り立つものですから、なんだろうな、100% 自分の満足いく仕事や業務や内容、条件というものではないですよね。で、そのことに、なんでもっとこうやりてえな、こういうことやりてえなとかっていうのがすごいいっぱいありながらも、それをやってきた身からすると、で、やんないよりはこれでもやってた方がいいだろうなっていう番組も今まで自分が携わってきた中にはいくつかあるわけですよ。もちろんこのね、宮川勝の松ぼっくり王国のようにですね、もうこの上なく大好きな、こういう番組やりたかったですっていうような番組も松ぼっくり王国以外にもあるんですよ。だけれども、やっぱりビジネスですからね。特に東京は、もう数字とか売り上げとかいろんなことがもうね、放送局もね、地方局に比べれば群雄割拠、数が多いですよね。まあ群雄とは言わないまでもまあ数は多い。つまりライバルがいる。数字もね、頻繁に出てくるから、それに対して一喜一憂する。中身もそれについて考えなければならない。考える必要ないと思うんだけど、ラジオの場合はそんな頻繁にはね。ただ、出た数字によってこうなんじゃないっていう分析を求められたり、上からアドバイスを受けたり、これだからダメだったんだよって決めつけられて叱られたりなんていうことももちろんあるだろうし、それはまあしょうがないよね。うん。だけど、そんな中でね、まあ、しょうがないか、みたいな感じでね。ラジオが好きだから、とりあえずやってないよりはやってた方がいいからこれやるか、みたいなこととかもね、放送作家の仕事とかでもあったりしたわけですよね。書くのが大好き、生み出すのが大好きだから、物を作るっていう現場でお金がもらえるなら、それは、それで十分じゃないかっていうふうに思えるんだけど、俳優さんとかはね、つまんない作品でもね、役者好きだからっていうふうに感じでね、出てる人とかもいるでしょ。俺はね、それはちょっとできなかったから、そういう方向には自分の仕事をね、舵取りしなかったですけれど、とはいえ、作る側でもやっぱそういうのはあった。ラジオで出る側でもそういうことがあった。で、それを考えると、諦めまくってきた人生なので、誰かとやらなければいけないとか、誰かの元でやらなければいけない。いや、あの人が嫌だっつって辞めてる場合じゃないわけですよ。子供もいるし、生きていかなければならないし、その業界でね、そこでね、仕事を保護にした場合じゃ、他でやっていけんのかっつったら切り替えなければいけない、転職しなきゃいけないとかっていうことになるんだったら、じゃあもうちょっとやってみっかなっていう我慢の連続ですよね。その我慢をずーっともう30年ぐらいし続けてきた身からすると、例えばですよ、時の総理が、ね、乱暴にこれやるだって言って決めてブリブリブリと押し進めていたとしても、嫌だなと思っても諦めてる自分がいるんですよね。嫌だなと思ったとしてもですよ。だからもちろん精査して自分の考え方っていうのはね、こう、まあ、今の総理大臣、このことに関してはいいと思うけど、これに関してはちょっとなとかっていうのが、もう複雑に絡み合ってるような状況ではあると思うんですよ。だけど、大きく舵を取る時っていうのはね、いずれ来るわけだし、で、それが今なのかとか、そういう形のやり方でいいのかっていう問題は多々あるにせよ、だけどどっかしら、 僕もね、デモっぽいことにちょっと参加したことも、まあ、ここだけの話あるんですけれど、それでも、諦めてる自分がいるんですよね。だからね、嫌だなと思って、それをね、嫌だ嫌だ嫌だって言い続けられる人っていうのはある意味羨ましいなと思うし、そういう純粋な人っていうのは自分も魅力を感じるんですよね。まあ、何が言いたいかっていうと、まあ愛人が欲しいなっていうことと、その、わがまま言って、自分勝手なことをいっぱい言いまくる、いたずら子猫ちゃんのような女子に、振り回されたいなっていう、そういうことです。あ、これ私食べたい。あ、じゃあそれオーダーしてあげるよ。店員さん、これもください。かしこまりました。来たよ、何々ちゃん。あ、もう私もこれいらない。もうなんか見た目ちょっと嫌な感じだからいらない。食べて。あ、わかった。みたいなね。そういうことですよ。そういう、振り回され方をしてみたいっていうね。まあだからそういう人、人が好きなんでしょうね、きっとね。まあそういう、なんだろうな、実際にそういう人とね、一緒にいたらふざけんなってめえ、みたいな感じで、だったら頼むんじゃねえよ、コロラとかって言ってね、言ってる可能性もありますけれど、そういう、なんだろうな、割とね、諦めることに慣れている、慣れさせられた人生だったというか、まあ自分をそういうふうにね、牙をへし折りながら生きてきたようなところがね、まあ別に僕だけじゃなくね、普通のフリーじゃなく、社会人で働いてる方もね、みんな、上司を選べねえからな、みたいなことでね、嘆きながら、辛い思いしながらやって、我慢してることはもう十分あると思うんですけれども、で、そういう人の中にはね、俺のこの今言ってることがそうそうわかるわかるって、俺もだからなんとなくね、まあでも行くほどの気持ちにまではならないんだよな、みたいなね、そういうふうな人もいるかもわかんないです。ただ、六ヶ所村ラプソディのね、映画にあったように、反対を強く声高に表明しないということは賛成しているのに等しいんだよっていうことを私は気づいたんですっていう登場人物がいるんですよ。六ヶ所村ラプソディの、ドキュメンタリーの中に出てくるチューリップ畑を作ってね、運動をね、ずっとやってる人、負けじとやり続けてる人。で、そういうようなことも考えるとよくねえんだなっていうふうに思う部分もあるんですけれど、まあ自分の意見をね、強く推し進められる人、嫌だって思ったこと、嫌だっていうふうにはっきり言える人、羨ましいなと思うし、素敵だなと思いますね。自分がね、書く芝居でははっきりとものを言う人間を割と出すようにしてますね。まあそういうこと言うと、ラジオパーソナリティとしても断罪的な物言いで、物事に接するってことは仕事の一つだと思ってますからね。中途半端なね、誰にでも受け入れられるようなことをね、可もなく不可もなくのね、逃げ切れない態度を取り続けてるやつが評価なんかされるわけもないし、そんなのね、放送する必要ないわけだから、大体ね、テレビ見ればわかる通り、ね、偏って、てるんじゃないのこの人っていうような人の方が面白いとされてたりするような風潮がねありますでしょ。まあ偏るのはどうかと思う部分は僕は多分にありますけれども、それでもね、人間だから偏ってね、受け止められてしまうこともあるだろうけれど、偏ってないままでもはっきりと、こういうのはダメだとかね、もうなんかね、断罪的にものを言うとかっていうのはね、日常でそれをねできる人が少ないから、ね、もう代わりにね、小倉智昭さんとかね、もうすごいもんね、もうはっきりバシッとね、なんだとかっつってね、言ってるからね。まあ、いたずら子猫ちゃんを愛人に欲しいなと思う私、宮川まさるが本日もお送りいたします。宮川まさるの松ぼっくり王国。最近ですね、これ便利だぞと思ってるのは Bluetooth ですね。前からあるんですけど、 Bluetooth ノートパソコンでねあるけど、Bluetooth ヘッドホン使うとデスクトップパソコンでも Bluetooth のアダプターを1000いくらぐらいで USB にピコってね、小さいの挿すだけで USB1個埋めるだけで
Bluetooth の機能が乗っかるから、あのワイヤレスのヘッドホン使うことができるわけですよ。山下達郎さんでしたっけ、誰だっけ、ワイヤレスのマイクを絶対使わないっていうね人がライブとかで、山下達郎だと思ったんだけどな、信じてないっつってねコードがないものは信じてないって、なるほどそれは面白いけど素晴らしいなって、いい考え方だなと思うんだけど、俺もそういうのがあるから番組を検証したりとかね、芝居のね劇版を制作したりとかするのもワイヤレスのヘッドホン使うと、それに乗っかっちゃったノイズを、ファイルに乗っかっちゃってるノイズなんじゃないかってね、勘違いするようなことがね、あるんじゃなかろうかと思って敬遠してたんだけど、まあ便利ですね、すんごい便利、コードがガチャガチャもうあれっていうふうにならないし、まあ、一番はねやっぱね電車通勤ですよ。カバンを肩から下げてたりすると、でまた口にマスクをしてたりすると、そのヘッドホンだとケーブルがもう邪魔で邪魔でしょうがなくて、マイクもね、マイクじゃないや、メガネもつけてるからもう邪魔でしょうがない、もう本当に便利、もう嬉しくてしょうがない、僕はビーツっていうところのやつを買ったんですけれどもね、Bluetooth はね今更ながら助かるなと思ってたりする宮川です。今日もよろしくお願いします。今日の1曲目フラテリスで、ニューアルバムからですね、 Me and the Devil。